拝読いたします。今朝私たちに与えられました御言葉はルカによる福音書11章37節から44節です。新約聖書の130ページです。ルカによる福音書11章37節から44節まで。イエスはこのように話しておられたとき、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。主は言われた。実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカや運行やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もおろそかにしてはならないが、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。
ただいまルカによる福音書11章の37節から44節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ37節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはこのように話しておられたとき、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。主イエスが食事の席に招かれたという出来事を、このルカによる福音書は折につけ物語ります。これまでのところでも徴税人レビを弟子に招いた後、そのレビの家で大勢の徴税人や罪人と呼ばれる人たちと食事を持ったことや、ファリサイ派のシモンの家で食卓を囲んだときには、罪深いと噂されていた女性の罪を許しておやりになったこと、またマルタやマリアの家で食事を取られたときには、食卓の世話のために思い患ってしまったマルタに温かい声をかけになり、そしてマリアから御言葉に聞くという大事なことを奪ってはならないと諭してくださったというようなことが語られていました。でルカによる福音書では、誰かが主イエスを食事にお招きして、そして主イエスがその招きに応じて家にお入りになり食卓にお着きになると、必ず決まってそこで何事かが起こっていました。今日の箇所もそうですし、またそれはこれからもそうなのですが、でこのことは主イエスが食卓の交わりということをことのほか大切に考えておられた その現れだと言えるかもしれません。食事に招かれてその家に入る。私たちはそれをただ空腹を満たすためのことであると考えるかもしれませんが、主イエスは空腹を満たすためだけに食事の招きを受けられたのではありませんでした。そうではなくて、招かれて食卓にお着きになるとき、主イエスはいつも天国の食事のことを思っておられました。神様の御前にみんなが集められ、そして喜びを持って食事を共にし、交わりを喜ぶ。そういう神様の御前に開かれる盛大な宴会が行われるということを、主イエスは間もなくこの福音書の14章のところでお語りになります。その神様の大宴会のことをお語りになったきっかけというのも、主イエスがある食事の席に招かれ、そしてその食卓に集ってきた客たちが定席を選ぶことに執着しているという様子をご覧になったことがきっかけでした。主イエスは地上の人間の交わりが真心から喜び合って共に過ごすというあり方から外れて、しばしば交わりが惨めに破れたものになってしまうということに心を痛めておられたのでした。食事を共にする食卓の交わりは、本来ならお互いに喜び合い、相手と共に座っていることを神様に感謝して過ごすような、明るい輝きに彩られる時であるべきなのです。ところが、レビの家でも、ファリサイ人シモンの家でも、マルタとマリアの家でも、現実の食事というのはなかなかそうなっていきません。むしろお互いの間にある相手を軽んじたり、蔑んだり、苛立ったり、忌み嫌ったりするような、相手を傷つけ自分自身も貶めるようなマイナスの感情や思いに支配されている食卓の様子を、主イエスはこれまで何度もご覧になってこられました。そして今日のところで主イエスは、そのことを包み隠すことなく、また遠慮もなさらずに、単刀直入に指摘なさいます。人間のうちにある惨めなありようを、はっきりと指摘なさいます。しかし、主イエスがそのようになさるのは、相手を責めてやり込めるためではありません。そうではなくて、まことに清らかなものとなって、食卓に着くことができるようになるために、今現在の問題を指摘されるのです。主イエスは、今現在の私たち人間の交わりの破れを指摘するために、実はこの日の食事において、ちょっとした工夫をなさいました。すなわち、食事の前に念入りに手を洗って身を清めるということをわざとなさらなかったのです。これはついうっかり忘れたというのではありません。あえて主イエスは手を洗わないまま、この日の食卓にお着きになったのでした。38節のところにそのことが語られています。ところがその人は、イエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。新共同訳聖書では、ところがその人はと、 まあ、幾分なだらかにぼかした翻訳になっていますが、ここは原文だと、ファリサイ人は見て大いに驚いたというふうに記されています。主イエスを食事に招いた人はファリサイ派の人でした。そして当時、ファリサイ派の人たちは食事をとる際に丁寧に両手を水に浸して、そして身を清めて食卓に着くというのがファリサイ派の中での習わしになっていました。両手を水に浸した後、念入りにそれを拭うというのは、衛生面での事柄というよりも、ファリサイ派の人たちにとっては、宗教的な身を清めるという意味を持つ行いだったんです。しかしそれは、もともと旧約聖書のどこかにそう書いてあるというものではありませんでした。あくまでもこれはファリサイ派の人たちの間でだけ通用する彼らのしきたりでした。ところが主イエスはそのしきたりを食事に招いたファリサイ派の人の面前で堂々と無視して見せたのです。でそれを見て招いた側の人は大いに驚かされ当惑します。不審に思ったと言われているのは、この人がそんなふうに大変びっくりしたということを述べているのですけれども、主イエスは最初から食事に招いたこの人の心の内にある思いをご存知で、こんなふうにおっしゃいました。まず39節をお聞きいたします。主は言われた。実にあなたたち、ファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。食事に招いてくれた相手に対して、よくもこのように思い切ったことを主イエスはおっしゃったものだと思わされます。このような言葉というのはさすがに食事に招いてくれた相手に対して失礼な言葉ではないかと思うのです。皆さんもここを聞きになって、このシエスの言葉の調子の激しさに驚いたという方がいらっしゃるのではないでしょうか。しかしシエスはこの言葉を、この日せっかく食事に招いてくれた人を貶めるため、悲しませるためにおっしゃったのではありません。むしろその逆なのです。主イエスは本当に朗らかに喜びと感謝と思って食事の交わりを人々ができるようになるためにこの言葉をおっしゃいました。まあ、その証拠に主イエスは食事に招いた側の人の問題を指摘するだけではなくて、心の中に潜んでいる暗い思いをどのようにしたら払拭することができるのかということを続けてお語りになります。40節と41節のところです。愚かな者たち、外側を作られた神は、内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ。そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。シエスがあえてファリサイ派の人の内面にある思いを指摘するのは、この人を貶めるためではありません。そうではなくて、本当に清いものとなることができるように、あえてこのようにおっしゃっているのです。ある人が外側からは見えない体の内側に死に至りかねない深刻な病巣を抱えているということに、もしお医者様が気がついたなら、そのお医者様は一体どんなふうに行動するでしょうか。 今のところはまだ病気の症状が現れていないからといって、その病気が進行して体全体を蝕んでしまうときまで放置するでしょうか。その意思が誠実であれば、そんなふうに手をこまねいたりはしないだろうと思います。病気が見つかり次第、その病気の危険性を患者に知らせ、そしてどのようにすれば治療できるかを教えて、病気を治すように進めるのではないでしょうか。このところの主イエスも同じなんです。このファリサイ派の人が自分では気づかずに抱えている内面の問題を指摘して、どうすればその問題を乗り越えていけるかを知らせようとしておられるんです。しかしそうであるならば、この日主イエスが招いてくれたこのファリサイ派の人に向かって告げてくださった問題というのは一体どのようなものだったんでしょうか。主イエスはおっしゃいます。実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。杯や皿の外側はきれいにするけれども、自分の内側については無頓着である。主イエスはそう指摘なさいます。杯や皿の外側をきれいにするという言い方の中に、実は両手を水に浸してそれを丹念に拭き取るということも含めてこう言っておられるんです。つまり周りからどのように見られるか、そういう上辺のありようには十分気をつけているようだけれども、しかしあなた自身の内側がどんなありさまであるかということにはほとんど気を配っていない。主イエスはそうおっしゃるんです。そして主イエスはこの人が自分でも気がつかないうちに内面に溜め込んでいるものをはっきり指摘してカッパされます。強欲と悪意があなた自身の内側に深く根を下ろして盛んに追い育っている、そうおっしゃるんです。人間の内面に根を張る強欲と悪意というのは一体どういうことでしょうか。私たちは自分自身を振り返るときに、自分の心の中には良い思いだけがあるのではなくて、悪い思いや暗い思いも抱えているということを日頃なんとなくは感じています。ですがそのことをあまり突き詰めずに考えないようにしているようなところがあるかもしれません。しかし主イエスはその悪いものの正体をはっきりと指摘なさいます。まるでお医者様があなたの病気の源はこれだと示してくださるように、主イエスもはっきりしたことをおっしゃるんです。すなわち強欲と悪意、この二つがあなたの内側にあってあなたを蝕んでいる、そうおっしゃいます。主イエスはここでは魂の意志のように行動をなさるんです。強欲と悪意、これは一体何でしょうか。最初に述べられている強欲というのは、これ貪欲と言い換えてもいいのですが、他の人から力ずくで奪ってでも自分のものにしたいと思ってしまう不気味な激しい思いのことを指しています。私たちは何でも自分の思うようにしたい欲求があります。自分の願いや欲求すべてを諦めたり否定したりする必要はもちろんないのですが、しかし隣人のものを奪ってまで自分のものにしたいと考えたり、あるいは他人を陥れて自分が利益を得ようとすることは、これは明らかに行き過ぎています。私たちが 自分の願いや思いばかりを先立たせてしまって、そのために周囲の人々や隣人の気持ちをもはや顧みなくなってしまうとき、私たちは強欲に捕らえられてしまっているんです。で、強欲と並んでもう一つ並べ、ここに述べられている悪意というのは何でしょうか。で、この言葉は実は悪意というふうに翻訳しない方がいいという人もいるのですが、まあ、実はこの言葉はここ2週間ほど繰り返し礼拝の中で聞いています、よこしまという文字がここに書いてあります。先週の礼拝でも申し上げましたが、主イエスが目の例え話をなさったときに、あなたの目が濁ってしまえば体も暗くなると教えられた濁るという言葉が、よこしまというのと同じ文字だと申し上げました。まあ、悪意という言葉を聞かされますと、私たちは自分が隣人に対して抱く憎しみや怒りや傷つけてやろうと思う暗い思いのことを考えがちですが、しかしそうではなくて、実はこれは私たちの心の目が濁ってしまって、自分のすぐ前で行われている神様の御業をまっすぐに受け取ることができなくなったり、あるいは無数の悪い感情にがんじがらめにされてしまって、悪い思いに支配されてしまって、神様の救いの言葉に素直に耳を傾けられなくなってしまう状態が、このよこしまということなんです。神様が私たちのために主イエスキリストをこの世に送ってくださり、そしてその主が十字架の御業によって私たちの罪を清算してくださった上で、あなたと一緒に生きてあげよ、私に従いなさい、そう呼びかけてくださる御言葉を素直に聞き取ることができず、そして主イエスを通して行われた神様の救いの御業も自分とは関わりのないことのように思ってしまう頑なあり方、それがよこしま、悪意というふうにここに言われている事柄なんです。で、すると強欲と悪意というのはこういうふうに言い換えることもできると思います。何が何でも自分の思い通り願い通りに事が運ばないと決して気が済まないというふうに思ってしまう自分中心の在り方、そしてまた神様が主イエスを通して行ってくださっている救いの御業を決して認めようとしない固くなさ、その二つが強欲と悪意ということになるだろうと思います。こういう自己中心な思いと、また神様の御業を認めようとしない頑固さが二つながら人間の心の中に深くすくっていて、そしてそのために私たち人間の交わりというのはどうしても清らかなものにならずに、いつも暗いものにつきまとわれて交わりが破れてしまうのだということを、主イエスはこの日ファリサイ派の人に対して指摘なさったのでした。そしてファリサイ派の問題というのは、そんなふうに自分が抱えている内面の問題には無頓着で、ただ上辺ばかりを飾ってみせようとする、そのところにあるとおっしゃったんです。で、ところでこういう主イエスの食卓での言葉を聞いていて、こういう惨めなあり方をしているのは果たしてファリサイ派の人たちだけなのだろうかという気がいたします。ここでの主イエスの言葉を聞いていて、これは私たち自身も同じではないでしょうか。 すなわち私たちもまた自分の思いや願いにしばしば振り回され、自分の気が済むように物事が進まないと決して満足できないような、そういう強欲なところというのを持っているのではないでしょうか。しかしです、私たちはどんなに自分が満足できないと嫌だと言い張ってみたところで、もともとが私たちは神ではなく人間にすぎません。でそのためにどんなに自分の願うところや思いを強く言い張ってみても、それによって何でも思い通りにできるわけではないんです。そのために私たちはおそらく長く生きれば生きるほど、これで満足だという思いよりは満たされない思いや不満や嘆きの方がずっと多く自分の中に溜まってしまうということになるのだろうと思います。で、主イエスはそういう惨めなあり方から救われる方法を教えてくださるんです。何でも求めようとする貪欲さ、強欲さを離れて、むしろあなたの中にあるものを何であれ人に施すように生きる生き方を知らせてくださいます。もしそのように生きるならば、あなたたちにはすべてのものが清くなるし、あなた自身も本当に清いものとなって生きるようになるのだと知らせてくださるんです。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる、そうおっしゃいます。あなた自身の内面に救っている貪欲さと横島からあなたを清めるのは、あなた自身が他人に施しをするようなあり方なのだと、主イエスはそう教えられるんです。でもちろんこんなふうに言われて、私たちはこれがわからないではないのです。私たちにも経験があると思います。誰か他の人のために働くこと、あるいは尽くすことができて、そしてその相手が本当に助けられて、ありがとうというふうに言ってくれたら、私たちは本当に嬉しいし、そういうあり方こそが私たちのお互い同士のあり方としては誠に正しいことなのだと、そういうふうに感じるんです。で、ただ問題があるんです。それは私たちがいつでも気前よく他の人のことを思って何かを施したり助けたりするようなあり方をし続けることができるのだろうかという問題です。実際の私たちは決してそんな風ではないというところがまさしく大問題なんです。主イエスがおっしゃるような施しの心で生きるあり方、私たちが自分よりも隣人のことを考えて、そしてその隣人のために自分自身を捧げるようなあり方、隣人に仕えて生きるようなあり方をする、そうすることは実は私たちには誠に不得手なことです。というのも、私たちはもともとが強欲で悪意に満ちているような、そういうものだからなんです。主イエスはではここでこのファリサイ派の人や、あるいは私たちに対しても語られていると思いますが、ここで無理難題を人間に押し付けているんでしょうか。あなたは自分自身を捧げる施しの思いを持って生きるものになりなさい、そうすればあなたは清いものになる、主イエスはそうおっしゃいます。しかしこのことは逆から言うとです、私たちがもしそのような施しの精神を持てずに生きてしまうなら、決して清くなることはなくて、そして本当に交わりも破れたまま惨めに過ごしてしまうということになるんじゃないでしょうか。で、確かにその通りなんです。もし私たちが自分の力や情熱によって シュエスのように自分自身を捧げ、施しの精神を持って生きようと試みるならば、そういうあり方、そういう企てというのは、無残に失敗するに違いありません。しかし、実はたった今申し上げたんですが、私たちが自分自身を捧げて誰かに施しを行い続けていくということは無理であっても、ただお一人だけそれがおできになり、そしてそれをやり遂げてくださった方がいらっしゃるんです。主イエスその方です。このところずっと礼拝のたんびに申し上げていますけれど、まさしく主イエスは今エルサレム郊外のゴルゴタの丘に立つ十字架を見据えて、ご自身を最後まで私たちの救いのために捧げ尽くそうとして道を歩んでおられます。私たちがここのところ聞いているいろいろな出来事や言葉っていうのは、すべてそのイエス様が十字架に向かって行かれる道中で起こっている出来事であったり、語られている言葉なんです。そして主イエスが私たちの身代わりとなってご自身を捧げ尽くしてくださり、あの十字架によって罪が清算された結果、私たちはその主イエスの救いの御業によって、実はすでに清いものとされているんです。私たちは実はイエス様の御業によって清くされている。そう言われてもすぐには腑に落ちないという方もいらっしゃるかもしれません。なるほど、私たちは自分の内面に繰り返し自己中心の思いが湧き上がってきます。あるいは目が濁ってしまっていて、自分のために行われている救いの御業というのがわからない時があったり、気づかない時があったりするかもしれません。しかしです、たとえそうであっても、あるいは私たち自身がどうしても自分中心に生きるような傾きを持っているとしてもです、私たちには主イエスがこの私のためにご自身を十字架の上に捧げてくださったのだということを覚えて、そして自分中心のあり方を離れて隣人のために生きようとする志を持つことは今許されています。自分が嫌な相手に向かうときに、自分ではとてもこの相手を許せない、こんな相手と一緒にいたくないと思っても、主イエスキリストがこの人のためにも、また私のためにも十字架にかかってくださっている、主イエスがこの人を許そうとしておられるのだから、私も許そう、そう思って自分の心の中から湧き上がってくる思いとは違う行動をとるということが、私たちにはできるようにされているんじゃないでしょうか。あるいは自分が本当に救われているとは十分にわからないとしても、それでもやっぱり神様の慈しみと愛を受けて、この私は今生かされていると、そう思う瞬間はあるんじゃないでしょうか。そういうことがあるのだとすれば、それは実は本当に私たちの罪が許されているからなんです。主イエスが真実にご自身を十字架の上に捧げてくださり、そしてそのイエス様が捧げてくださった犠牲によって罪が清算されている直接の結果が、実は神様がこの私を愛してくださっている 慈しんでくださっていると私たちが感じることにつながっているんです。そして私たちは主イエスの果たしてくださった御業によって、実際にはすべてが清められた新しい生活を生きるようにされています。主イエスはそんなふうに本当に清められた命と喜ばしい交わりの生活の中に私たちを招き入れるために十字架までの道のりを進んでいってくださいました。私たちはこの主によってもたらされている新しい生活が今自分にも与えられているということを信じて、その信仰によって命名が清くされているものにふさわしく歩み出せるようにされているのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスがファリサイ派の人にお語りになった、ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればすべてのものが清くなるという言葉は、私たちにとっては誠につまずきの多い言葉であるように感じられます。自分一人の力でそれを成し遂げようとすれば決してできないことを思い知らされます。しかし主イエスは私たちの罪を清算して新しい命と新しい生活を与えてくださる方として、そのような新しい在り方に私たちを招いていてくださることをどうか覚えることが許されますように。主イエス・キリストが私たちのために十字架にかかり御業をなさってくださっているがゆえに、私たちが新しい清らかなものとされていることをどうか覚えて、主によって招かれ選ばれたものとしての生活を私たちが今日ここからもう一度新しく始めることができますように、聖霊によって導いてくださいますようお願いをいたします。どうか主が共にいてくださる中で、私たちの交わりも清められ、そして本当に朗らかな喜びに満ちた、またお互いに愛を持って敬い合う生活を歩んでいくことができますように、あなたが私たちに霊の導きを確かにお与えくださいますようにお願いいたします。そのような交わりを教会が生きることを通して、さらに多くの方々がこの群れへと招かれ、あなたの救いのもとに歩み出すことができますように、どうかあなたが一人一人に主イエスが共にいてくださる力をお与えくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。